中村宮城がいないから、みるみる元気が湧いてくる。イエーイ、やっほー。いやいや、改めてこんにちは、
こんばんは。
今日ね、また宮城さんが例のごとくいないんで、
またいないんです
よ。またいないんですよ。
もう全然いないですね。
で、前回はちょっとこの、試されそうを中心に、これからの、はい、高安日本をちょっと匂わしてくれるような発言をしていただいたんですが、今日は、
はい、
アンノーラトヨタプロデュースというか、監督にもね、いよいよ進出する、
あの安野村監督ですか。
中村文明のドキュメンタリー映画、
お役目ですからね。
ガラジーは本当にプルプルパイ、この人も
本当に。
ちょっとこの映画の話を、ね、中心に聞きたいんですけど、ちょっと取っかかりじゃないですけど、そのなんか指に白いものが巻いてあるのは何ですか。
ちょっとね、これまあ自分で言うのもなんですけど、名誉の負傷という
か、人助けをしようと思って。
そうなん
です。夜の10時にね、救急車が来て、
何したん。
子供がパーッと飛び出てきたから、
助けなたで聞いただけやから巻き終わるのに、
ね、慣れない
のにね、素人がいちびってね、なたをつこうってなんか気悪うってカッコつけよう思ったら、パキって自分の指で刺いてしまって、
すっごい出血でしたね。
いや、初めそんなにね、こうちょっと切れた程度かなと思ったら、もう血が止まらなくなりましたね。
血も滴る。いい音。
救急車呼んだぜ、救急車、このどい中に。
もう、いや、これから出ようとしてる時に
頭悪いでしょ。もう考えろよって話ですけど、もう1時間説教しちゃうか、ほんまに。
いや、本当にね、鈴木さんと谷さんに炭で焼いたシシャモを食わせたかったんですよ。
なるほど、ね、それが名誉の仕事
だ。そうです。で、そういう安野浦さんが、ね、今クローネカンパニーの専務取締役にもなられて、来年ちょっとどういうことを考えてるんですか。ちょっとリスナーの皆さんにも。
映画ですか。
はい、
映画はまあそれこそ今話してもらってる鈴木さんと一緒に前々からね、ずっと作ろうっていう話は
言ってましたよね。
で、じゃあ具体的に中身を考えていこうみたいなことになった時に、
はい、
でその中村文明の影響を受けたというか、なんかその講演を聞いたり本を読んだりみたいなことで、なんかその自分の中にスイッチが入って、
はい、
まあとある方は会社を辞めてこんなことをやり始めましたっていう人もいますし、なんかその自分の仕事にこういうふうに向き合い方を変えてこんなことやってますとか、子供に対する接し方はとか、なんかいろんなタイプでスイッチの入り方違うと思う。
人生がね、こう劇的に変わった人が出て、まあ東野さんも実は出演者の一人なんですよね。
知らしいですか。いや、まあ僕も本当にずっとね、商売っていう風にしてきた若い頃から中村文明さんを見た時に、
はい、
やっぱりこうなんていうんですかね、自分らしく生きてるなっていう風な、
はい、
それをこう見た時にすごくカルチャーショックを受けたのと、まあ僕も彼のような、
はい、
なんか自分等身大の自分でこう生きていきたいなっていうふうなことを覚えて、それでまあ高安日本って役割をもらって、
そうですね、
やらせていただいた。
その辺の話もね、
そうですね、
撮影させていただいて、まだどういう人が出てくるかはちょっとまだこの段階では、
うん、
これおそらくオンエアされるのが10月9月末10月上旬だと思うんですけど、やっぱりその今仮タイトルですけど、何のためにっていうのはもう文明さんのある意味鉄板中の鉄板。
そうですね。
まあ4つの言葉がね、返事は 0.2 秒、
はい、
試されごとは試さ、頼まれごとは試されごと、いろいろあるんですけど、やっぱりこう肝になってるのが何のためにっていうのをもう前々からおっしゃってるんですよね。でそれは文明さんの師匠から、出会った18の時に、お前何のために、はいはい、何のために東京来たんやっていう問いかけがずっと彼の中で残っていて、でそれでまあ年間300回の公演がもう10年以上続いてきて、でもやっぱりずっと問い続けてるのは何のために、でそれをね、こう中心にテーマにしたあの映画なんですけど、まあ大きく出て来年の夏ぐらいになりますかね。
そうですね、最終的な編集も含めたらそれぐらいになる
んですね。そうですね。でまあ当然日本のファンの方々は見てほしいんですけど、まあ一丁海外の方で上映も仕掛けていこうかっていう大きなね、こう試みもあるんですけど、なんかその辺のこう制作の一人として、 なんかどういうものが、中村文明さんのどういうものが海外に知ってほしいなっていうのなんかありますか？
まあその、講演会とか行ってもらってる方はね、その分かりやすいと思うんですけど、はい、まあ単純にその、見た目というか、衣装も、
うん、
その昔ながらのというような、
なんか
サムウェイとかね。
金魚すくいのおっちゃん、
うん、
金魚売りのおっちゃんのような。
うん、なんか、パッと見もそういうのもありますし、なんか話の内容も、その、多分、日本人ならこう聞いて、なんか共感する部分って、もしかしたら昔からずっとこう、直接誰かから言われた覚えはないけれども、
はい、
その鈴木さんのね、あの、作られたスイッチという映画の、DNA の中に刷り込まれてるみたいなののなんかに響くから、なんかいろんなところの方が受け入れてくださってんのかなみたいなことを考えると、はい、なんかその彼が話す話とか、なんかその、考え方なり、生き様なりが、なんかその、いわゆる日本人っぽいのかなと思って、うん、なんかあの話に共感をこう、ぐっと持ってかれて、なんか自分の何のためにを考えて、なんか人生で劇的な変化が起こったみたいな人っていうのは、なんかその人の、その人のスイッチが入った人の生き様を追わせてもらうと、なんかそこに日本人らしさがあるのかなというような、
はい、
なんかそういうので世界にも、あの、持っていける映画かなっていうのは、
知ってほしいっていうのはね、
いろいろ話をさせてもらってて。
僕はね、結構あの、もう6年、7年お付き合いさせていただいていて、その懐かしいっていうのも感じるんですけど、まあ、伊勢出身だってこともあって、結構その伊勢神宮の話、出雲の話とか、そういうなんか日本の原点的な話も結構、彼を、あの、織り込んで話をするじゃないですか。で、いい話をする人は結構いらっしゃるんですけど、それがこう、あんちゃん言ったみたいに中まで響くまで話せる人っていうのはやっぱり、もともとそういうの持ってないと、話せないと思うんですよ。で、8月に実は、旧宮川村、大杉谷にね、撮影行ってきてね、僕はちょっとびっくりしたというか、その、文明さんの話の中で、その、鮎はこうやって取るんやとか、うなぎはこうやって仕掛けてとか、その、犬がね、こっから先は、行っちゃいけないっていうのを犬を見ては察知するんだとかって話は聞いてたけど、まあどこまでがね、その現実的なその実感っていうのが僕は実は耳から聞いて心地よかったけど体感的にはなかったんですけど、今回初めて行ってみてね、いや、やっぱり中村文明を作り上げたのは、あの宮川村の自然だったり、まああれは五十鈴川のある種上流になるんですよね。
そうですね。
あの中で14歳まで、15歳まで育ったんですか、
うんうん、
やっぱあの源泉みたいなものを見たときに、やっぱり中村文明を作り上げたなんか元みたいなものをね、
うん、
みたいな気がするんですよ。
うんうん、
で、聞いたらその、なんていうんですかね、本当に大自然で、うん、その川なんかもね、うん、まあ、僕らも実はもう我慢できなくて、もうスポポなんて入ったんですけど、うん、ものすごいその、なんていうんですかね、こう懐かしさもあるけど、本当にその、ここで暮らしていくには、その人間がこうしたい、ああしたいっていう欲では生きていけないじゃないですか。
うんうん、
ある種こう自然の元々あった営みの中に合わせて生きていかなきゃいけないでしょ。
恐れ多いみたいな感じですもんね。
そうですよね。だからそういう知恵みたいなものが、きっと中村文明少年は体感しながらね、
うん
うん、育ってきたし、で、まあこれは一般的な話じゃないにしろ、文明さんのおじさんにあたる人がね、その山で蛇を捕まえてきて、そのまま炊飯器で一緒に炊いちゃったりとかする話を聞いて、いや一般的じゃないんですけど、
世界不思議発見ですよそれは。
いや、そう、文明少年がね、美味しいんかって聞いたらまずいって。でも食べてたって、なんかね、そういう、それがいい悪い別にして、
いや悪い
そういう、いや、そういう発想の中でね、それが生活の営みの中に入ってるわけじゃないですか。
まあ、
すごいなと思って、なんかそれだけでも一個そのなんか世界に知ってほしいっていうかね、なんか日本の縮図まで大げさに言いませんけど、ちょっとやっぱり僕たちが忘れてるけど、決してその消えてはいない、なんかエッセンスみたいなものをちょっと僕は結構見たんですけどね、なんかそういう感じなかったですか？
いや、僕そのね、この、まあ、いわゆるちょっと前にオリンピック招致決まっての、あのおもてなしの話あったじゃないですか。
はいはいはい、
あのなんかその人をもてなすというのは、なんかそのサプライズを仕掛けるだの、
はい、
なんかそのプレゼントをあげるだの、なんかいろいろあると思うんですけど、うん、 なんかその中村文明の話の中で言うと、あの頼まれ事は試され事みたいな、はい、そのこの人がこんだけしてあげたらびっくりするほど喜ぶかなっていうようなことを、なんかこう、まあ彼は講演の中で喋りますけど、宮川村にね、最近僕もそのちょこちょこ行かせてもらう中で、なんかね、村の中に意外とね、あの考え方って当たり前にあったんですよ。なんかその、鮎のつかみ取りをやりましょうみたいなイベントがあって、
はいはい、
でなんかその時にその、まあ村の皆さんが実行委員会みたいな中でやってる中で、うん、村の、あの、都会から来る人たちはうまいこと鮎を捕まえられんかもしれんから、
はい、
捕まえられなかった時用に、あの、ちゃんと食べてもらえるように、30匹は別で、30匹ぐらい用意しとこうっていう話があったらしくて、でじゃあその、なんとかさん、なんとかさん、なんとかさん、10匹ずつ捕まえてきてくださいっていう話が出た時に、うん、まあその、じいさんたちがね、
はい、
その、簡単に言うけども、うん、そんな、10匹捕まえれる保証やら、ねえぞ、期待すんなよあんまり、みたいな、うん、その、まあ、やっぱり、ね、田舎の人って口悪いから、うん、って言ってたじいちゃんたちが50匹ずつ捕まえてきたんですよ。結局その30匹あればよかったのが一人一人が
5倍、
そう、もう他の2人が1匹も捕まえれんでも俺が50匹捕まえとけば、大丈夫やろっていうのを3人ともが思って150匹集まったんですって。とかなんかそのせっかく都会から来てくださるのにね、その、うん、釣ったあと取った魚をその切ったり洗ったりするのに、まあ、あの、実行委員会の皆さんは、その、川でやりゃ、ね、綺麗な川流れてんだから、川で洗ったらいいやんけと思ってたんですけど、その、手先の器用なじいさんたちが多いので、
うん、
あの、自分の家の裏にある、その、シンク、みたいなのを、河原に持ってきてね、
うん、
で、山の綺麗なその上の方から、ホースでずっと水を引いてきて、蛇口につなげて、河原に即席のね、その、ステンレスの台所が
3
つできてたんです。それも実行委員会さんの中でそれを作りましょうって言ったじゃなくて、勝手にやったんですって、その
おじいさんたちが
こうやった方がきっと便利やろうっていう発想なだけで、
それは決してそのなんか驚かしてやろうっていう発想じゃなくて、
そうそうそう、
やっぱり良かれと思ってもうごく自然にやってるんでしょうね。
なんかやっぱその都会の人は何するにもやっぱりね、台所で この高さでやる、それが一番いいだろうと思ったのかは分かんないですけど、
はあ、
言ってもないのにシンクが3つできたんですって、台所が、はあ、
言ってもいないのに50匹
で、そう、
はあ、
なんかそれってそのまあ綺麗に言うと頼まれることは試されることですけど、
うん、
あの言ってみたらいらんおせっかいかもしれないけどものすごいありがたいことじゃないですか、
うん、
なんかねそういうのがこう別におもてなししようと思って気合い入れてやったわけじゃなくて、
うん、
多分あのおじいさんたちの日常なんですよ。
は
あ、なんか人がこうこれやってほしいと言ってきたんであれば、なんかここまでやっときゃいいかというのの、
うん、
あのおじいさんたちはここまでやったろうという、うん、その幅が
高い。1.5 倍2倍ぐらいあるんですね。
なんかそういうのはね、はあ、当たり前に街の生活の中にあんだなと思いました。
はあ、じゃあそういう中で育ってきた文明さんにももう、
うん、
おのずとそういう発想というか、実行力があるんですよ。確かにそれ今の話聞いて、彼が動き見てると、やっぱそういうところが随所に見えますよね、
うん。
決して無理してやってるわけじゃなくて、もうそれが当たり前のことに、
う
ん、あ、なんかね、本当にあの今のあんちゃんのエピソードも含めてですけど、行ったらね、本当にあの中村文明の源泉に触れたような気がして、
うんうん、
でそこからもっと妄想するとやっぱり年間300回が10年以上続くとかね、
うんうんうん、
で結構悔しいけど皆さんに愛されてるじゃないですか。悔しくないですけど、そういうものもなんかやっぱり彼の持って生まれた天才的な感覚っていうか、
うん、
あるでしょうね、
うん、当たり前基準がちょっと違うん
ですよね。そうですよね、
うん、
で例えばその映画の話に戻して、それが日本っていう国レベルが、
うん、
そういう何のために国としてあるのかっていうところをもう一回考え直して世界に発信できれば、今のおもてなしまではいかなくてももっとなんか役に立つ国であるかもしれないですね。
そうですね、
うん、だそういうことを気づいていただく、まあ一つの種としてね、
うん、
来年の夏公開で
何のため
何のために、
うん、
で東野さんもね、
ありがとうございます。もう役不足ですけど、頑張らせていただきました。
バッサリと言ったらごめんなさい。
あ、監督お願いします。
でこれからね、あの実は8月は 旧宮川村大杉谷を撮影させていただいて、はい、9月は北海道来まして、うん、まあ来月再来月、
ね、
まあ京都だったり名古屋だったり、
う
ん、まだいろいろロケをしていくんですけども、うん、まあ、本当にあの公開をねこう楽しみにしていただいて、うん、で随時このポッドキャストでも、
そうですね、
まあ、今度ご本人交えながら話を聞いたら、あとはフェイスブックの中でね、
うんうん、
何のためにのフェイスブックページも作ったり、あと YouTube に事前の、予告編を流したりとか、うんうん、まあ、ちょっと精力的にこれからやっていこうっていう、うんうん、企画もありますのでね、まあ、本当に指切ってる場合じゃないっていうところ
。いい思い出ですよ。
で早速あのフェイスブックに怪我した指を移してアップしてますからね。
ようコメントをいただきましてありがとうございます。
ネタ作りということで、ぜひあの来年の夏公開予定、はい、まあ、あのこのポッドキャストも、
うん、
随時聞きながらですね、
そうです、
高安日報の情報、あと映画の情報も含めて、うん、皆さんもぜひ楽しみにしていただきたいと思います。
あの11月9日にその、
はい、そう
何のためにの映画のあの公開収録っていうのはちょっと三重県のあの、桑名のところで予定してまして。
これはあの、あんちゃんともね、話しても、いろいろ300回以上公演されてますので、まあ、一般の講演会でもいいかなと思ったんですけど、まあ、それはそれで主催者の方の話してほしいテーマもあるでしょうから、今回は何のためにだけの講演会っていうのは結構珍しい。
そうですね。
じゃないですか。
うん。
で、会場が何人入るんでしたっけ？
1400あります。
400人。で、まあ、ちょい移りかもしれませんけど、
うん、
皆さんのインタビューなんかも撮りたいと思いますので、
そうですね。
ぜひ、参加費がいくらでしたっけ？
1000円。
1000円。1000円で2時間フルの公演が聞けて、
プラス、
あと、ね、
ちょっとこれ、未定ですけどね。
未定ですけど、
ちょっとあの、今まで撮ったやつのダイジェスト版が流せたらなとか、
そう。
なんかあの、僕とか鈴木さんとか中村とか、なんかその、ちょっと
思いをね、
うん、
ちょっと現時点での思いを知っていただこうっていう、まあ、講演会プラス、まあ、シンポジウムというか3人の定談というか、うん、それプラス1時間ぐらいで、
うん、
で1000円とね、
そうですね、それでテレビに、うん、映画に
映るかもしれないっていう、
一番いい反応の人こうカメラで来てるかもしれないですからね。
いや僕はね、あのその来てくださった方に、まあ、映画の本編の中で使用するかどうかは別にしても、その、
うん、
何のために今仕事してますかとか、何のために生きてますかっていうのをできる限りの人に、うん、取材させてほしいんですね。
そうですね。改めてやっぱり考えると結構深いですよね。
は
い、
そうなんですよ、
うん、
僕も昨日東野さんに質問して、僕も質問しながら自分でもやっぱり問いかけて、あ、俺は何のために仕事なり人生生きてるのかなってやっぱ考えると、ね、即答なかなかできないんですよ、
うん、
でそこでまた自分との対話が始まってこうちょっと深いところに行けたりもするので、うん、まあ、ぜひあの11月9日参加してほしいと同時に、どうぞその日は何のために自分の問いかけがこう答えられるようなね、
そうですよね、
心づもりもやっぱしてほしいですよね、うん、ぜひこれはもう、告知の方はどちらを見れば、
黒船のホームページと、あとそのフェイスブックの中に中村文明ファンページみたいなのがありますけど、そこで募集をしてて、一昨日ぐらいにアップしたんですかね。
そうですね、もうこれオンエアの頃には当然アップされてます、うん、またあの何のためにのフェイスブックページでもそういうインフォメーション、
ね、
はい、
うん、
していこうと思ってますので、ぜひあの11月9日土曜日、
そうです、土曜日昼の1時から
3時、あ、1時から4時、まあ、4時過ぎぐらい、
そうですね、3時まで公演をしてその後まあ1時間ぐらい、4時ぐらいまで、
そうですね、
なんか流せたらなと、
はい、
持ってます。
ですからぜひ皆さん桑名に足を運んでいただければと思います。
はい、
じゃあまたあの随時映画の情報もよろしくお願いします。
はい、アップしていきましょう。
で、文明さんに次は必ずこの収録に出席するようにと。
本当ですね、
はい、
聞いてますか。
まあよろしくお願いします。
はい、
じゃあ今日は皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。